出エジプト36祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。主の御言葉を感謝いたします。主の御言葉を待ち望みます。主を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
ベザルエルとオホリアブおよび聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた心に知恵のある者は皆、主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。
うん、リセス。
モーセはベザルエルとオホリアブおよび主が知恵を授けられた心に知恵のある者すべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思う者すべてを呼び寄せた。
じゃあこの、ベザルとオホリアブ、聖城の奉仕のすべての仕事をする人たち、その聖城の奉仕仕事をすることができる知恵と英知を主に与えられた。心に知恵のあるものはみんな主が命じられたすべてのことを成し遂げられなければならない。主が命じられた通り成し遂げなければならない。まだ主が知恵を授けられて心に、この感動、聖霊の感動ですね、この聖霊様の感動によって彼らが主の仕事、幕屋ですね、幕屋を建てることができた。幕屋、神の国、イエス・キリスト、それを建てた。聖霊の感動をした。それで進み出てその仕事をしたいと思うものすべて呼び寄せた。聖霊の感動は心の雑誌を立てさせるんです。もうこれをしたいという思いが与えられるんですね。神の国を建てたい、神様を家を建てたい、その思いがね、感動として来るんですよ。そして進み出てやったんですね。聖霊様がどうして彼らをこのように感動を与えたか。彼らはみんなエジプトの空城を忘れずに金の牛を作ってしまった。モーセが山で40日行った時のことですね。それでもうモーセに急いで降りてみなさい、民がみんな今空城を座し踊って飲み食いをし、私はこの民を捨ててあなたとあなたの子孫を通してこれをやる。まあこの啓示、この予言というものを聞いてね、モーセが主に祈るんですね。命を懸けて祈るんです。だから予言というものはね、神様が語った言葉を直接喋ることが予言じゃなくて、それに対する反応ですね。反応、悔い改め。予言というものは悔い改めを通して予言、主が言われた言葉が起こらないんですよ。これが予言です。それでモーセの祈りを聞いて、モーセの、愛の祈りですね。しかしこの民はまだ悔い改めてないから、私はこの民と一緒には行かない。天使を送ります。それでアブラハム、イサク、ヤコブに約束したものは果たします。 しかしモーセがね、一緒に行かないと私たちは行かないんです、一緒に行ってください、ずっとそのように頼むんですね。そしたらモーセのこと、モーセが属しているその民、祈ったその民のことを神様が聞き入れました。それで神様が、私は憐れみ深く情け深く許しに富んでいる、そのようなことを語るんです、主ご自身がね。それで民と一緒にその第二のこの板を持って契約を結ぶんです。その時この民の心の中で感謝の心が生じました。主への感謝、それが悔い改める実なんですよね。その実、その実が聖霊によって悔い改めると、その心がね、主への愛と主への感謝が生まれる。これが聖霊ですよ、聖霊の心。その聖霊が賜物を表した。いろんな賜物があるよね、知恵、知識、また予言、異言、信仰、奇跡を行う、こういった賜物を教える、奉仕、そのような賜物が与えられている。この賜物は悔い改める実なんですよ。神様への感謝、ああ、そしたら私は神様に献身しよう、神様の家を建てる思いがする、教会生活しようとする思いがする、これが聖霊の賜物ですよ。教会みんなの益となるために賜物が現れるんですね。だから民が悔い改めてから、この聖霊の現れ、聖霊の心の中で感動、進む、それが起こったんです。じゃあ次、3節。
彼らは聖書の奉仕の仕事をするために、イスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。
4節。
そこで聖書のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆、それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきて、モーセに告げて言った。民は幾度も持ってきています。主がせよと命じられた仕事のために有り余る奉仕です、
じゃあこのようにね、有り余る奉仕です。あんまりもたくさん持ってくる、聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者がみんなそれぞれ自分たちがしている仕事から離れてやってきた、これが三節見るとね、彼らは聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。もうずっと朝からずっと持ってくるんですよ。これが悔い改める美なんですよ。そして愛の印ですね。ああ、主が私を許してくださった。私を許して憐れんでくださったこの方の家を建てた。主がそこにおられる。それで彼らはもう全体的に仕事もないんでしょう。仕事がない。ただ荒野を歩くんだから。 自分の将来がどうなるか、それも心配もあるんでしょう。にもかかわらずずっと主に捧げたいという思いが来る。これがね、呼び水よ、ね、ポンプ、ね、昔のポンプのところに水を入れるんでしょ最初。そして後でくー水があふれて出てくる。このようにね、もう仕事もない、まあ、荒野の生活をしてる人々なのに、自分が許された主への愛、それがあって朝からずっと持ってくる、捧げる、献身ですね、献身。あとはもうこれ以上もう有り余っていますという、その報告が出るほどね、朝からずっと持ってくる、うん、考えてみて聖霊の感動を受けた人たちがね、うん、それを神様が受け入れました。受け入れて彼らの40年をねずっと食べさせ、ずっと着るもの、履き物、もう何も足りないものがないように全部満たしてください。もう焼肉食べたい、もう焼肉が出てくる、あの肉がね、うずらが飛んでくる。このようなことがね、主へのこの献身、主への愛が、神様が彼らの心を受け取って、そしてずっと養ってくださった。それで彼らが、主が言われた設計図ですね、その設計図通りそれを立て始めました、ね。まあ、25章から31章は設計図です。まあ、35からこの中旬ですね、神様に感動した人々が進んでそれを作る、また捧げる。7節
手持ちの材料はすべての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。仕事に携わっている者のうち、心に知恵のある者は皆、幕屋を十枚の幕で作った。より糸で織った天布、青色、紫色、黄色のより糸で作り、巧みな細工でケルビムを織り出した。
うん、幕屋を作った。この幕屋の第一枚がこのように美しいんですよ。ケリブ群です、その上二枚の部分が、あのヤギですね、ヤギ。こういった順番でね、ヤギ、また赤い色をついた雄牛の、おヤギの、毛、また上は十五、そういったあれをね、この4枚で幕を作って上に上げてる。またこの板を作ったとか、じゃあこのように、彼らは聖霊の感動によってそれを作ったということよね。ヨハネの福音書18章1節から。
イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた、ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。
じゃあここでイエス様と介護する、また祈る、その場所をこの悔い改めなかった まあ、悔い改め、大きい悔い改め、まあ、風呂、お風呂、全身風呂するその悔い改めがある。そして手足を洗うその悔い改めもあるんですけど、このイスカリオテとユダは両方とも悔い改めというものを知らない人、全部自分の思いが正しい。まあイスカリオテ、ゼロットですね。ゼロット、熱心というんです。政治家です。だからこの一緒にイエス様と仲間として一緒にやった、イエス様は彼が悔い改めることをいつも願っておられたんですね。しかし悔い改めをしなかった。自分の強い意志、自分の政治意念が、この描けたものがこのイエスを利用したいと思ったんですね。これはイスカリオテとユダがそのような場所も知っていた。じゃあ私たちもね、聖霊の感動によって動く人もいるし、そうじゃなくて自分の意念が強くて何か利用したいというものがあってイエス様を利用しようとする、そういった人もその場所に行ったということですね。だから悔い改めない人も仲間にはいたということ。三節、
そこでユダは一体の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯し火と松明と武器を持ってそこに来た、
だから彼はイエス様を作る、イエス様、この世の中でイエス様に従順する、その悔い改めがない人です。イエス様を後で失望してね、こういった行動をするんですよね。イエス様を裏切るんです。金三次で裏切って、全部役員たちを引き連れてイエス様を捕まうために来た。四節、
イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた、
このナザレ人イエス、これは何の意味か。ナザレには良いものがないというとね、ナザレにはローマ人が駐屯していたんですよね。イエス様もエジプトから帰ってきてナザレで住んでいたんです。だから、まあ、汚れた場所として見ていたんですよ。だからナザレ人といったら見下してる、そのような言葉です。今これを使ってるんですね。ナザレ人イエスだ。6節、
イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた、
まあ、これがあるんですね。うちの教会にもこのことがたくさん起こりました。ピタピタ人が倒れている、主のこの臨在の中でそのことが起こっています。七節、
そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った、
まだナザレ人イエスね、ナザレ人イエス。八節、
イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。それはあなたが私にくださったもののうち、 ただの一人も失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。
だからこの御言葉が実現するためにこの人たちを話しなさいということですね。出世です。
シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き、大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。
マルコスの耳をね、ペテロが切りました。イエス様が、じゃあ剣がある人は持ちなさい、財布がある人も持ちなさいと言われましたね。だからペテロが錯覚してんで、それでこの剣を使ったんです。11節、
そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。
じゃあ父が私にということ、これが幕屋ですよ。これがイエス・キリストです。父の設計図通りにそれを作るんです。だからこれを逆らう、このそのようにしない、それがこの世の価値観ですね。今の状況によって私が動く。しかしイエス様は父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよ。だから幕屋ということは神の国です。神様の統治、御国が来ますように、これが神様の御心を成し遂げることです。イエス様が十字架につけられること、イエス様が私たちの杯、罪の、ね、全ての全人類の罪が入っている杯ですね。アダムとエヴァ以来全ての人類の罪がそこに入っている。今から生まれる私たちの罪までもね、全部入ってる。それをイエス様が全部飲み干したんです。それで罪となられました。それが主の御心だった、父の御心だった、父の願いだったんです。これが幕屋ですよ。罪を私たちが犯して生贄であるイエス様に罪を告白し、イエス様が罪となられ、それでこの十字架につけられること、身代わりになる、ね、神様がどれぐらい大きかったか、まあ星を見てもね、星、まあ、昨日はちょっと星を少し考えてみました。天文学、わあ、そのね、一つの星から星行く距離がね、光年と光が行くその速度でね、1年行くのを光年と言ってる。それが何億何十億光年、それが宇宙ですよね。それももう数えきれない。それをイエス様が作られたんです。その方がこのゴミのような、この宇宙にこう比べると原子のようなこの地球ですよね。その中で私たちはもっと小さい、こういった私たちのためにイエス様が来られたんだ。いや、その愛。だから私たちがこの罪深いもので、死ななければならない、身怒りを受けている私、こんな私のために代わりに死ぬためにこの大きい大きい方が、ね、 この地球の中で小さなところに来られ、私たちのすべての罪を背負って、そこに、ね、私たちが悔い改めと愛の実がここに生まれるのよ。そこを考えると聖霊が働く。これは聖霊の思いをね、それで献身が出る。進んで捧げ、進んで仕事をする。教会の仕事ができるの。それで、そうじゃないと、ただ悔い改めることがないまま、ずっと残ってる。自分の理念、自分の目標、自分の成功、この世のために、いや、そのような人々もいるんですよね、教会の中で。私は韓国の教会をずっと見てるんですけど、自分の目標がある。共産主義という目標があって、まあそのような政治理念を捨てずに神学校に入った人もいるし、後で牧師になって、北朝鮮助けるために何回行ったり来たりしながら、そこで、まあ、女性工作に捕まってね、そこで子供を産んで、北朝鮮が写真を送るんですよ。あなたの子供です。ホテルでやった全てのことも写真があって送る。言う通りにするね。だから牧師が納得ができない話ばっかりする人がいるんです。じゃあ悔い改めがないままいるんですよ。聖霊もない。ただ無理やり、この信仰生活だと嘘ついて生きてる人が多いんですね。じゃあ36。
イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。
ペテロがマルコスの耳を切ったんです。剣を収めなさい、主が言われるんですね。この理由が、イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。何ですか、神様の国は。父の設計図、幕屋の設計図よ。その通りに作る。誰が作ったんですか。聖霊の感動によった人たち。これは自分が律法によって滅びる、そのことを宣言された人々。それを悔い改めて許された人、許されたその時の心が聖霊の心よ。それで進んで聖霊様の思いの中で従順するんですよね。仕事するんですよね。献身するんですよね。捧げるんです。これが神の国なんですよ。それが幕屋なんです。これはイエス・キリスト。だからこのような悔い改めることを、聖霊によって進んでいる人々の国を、神の国を、この世の理念、政治理念、成功、この世の価値観で動く、そのような国ではありません。だから神の国はまず悔い改めが必要。律法によって自分は死ぬべきものだったということからスタートよ。見怒りを受けるべきものだ。こんな私を、 こんな私をすべて受け入れ、この心が神の国の立てる心よ、聖霊の心。聖霊は、ね、じゃああなたの国を立てるんじゃないんだ、あなたの立派な名前を、知らせるためのものじゃないんだ、あなたは死ぬべきものだ、立法によってはもう完全にアウトだけど、こんな私が憐れみ富み慈しみ許しに富んでる方によって許されたから、感謝して献身する、感謝して捧げる、これ進んで捧げる、進んで奉仕をするために集まった、これが神の国よ、これが幕屋を建てるその理由だから、あなた方の政治論理で、ね、今あのヘロデ、あこのヘロデじゃなくてこの、総督が聞くんですね。その時、私の国はこの世に属するものじゃない、真理、真理は何ですかと聞くんですけどね、37。
そこでピラトはイエスに言った、それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた、私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。
真理は何ですか。真理は、設計図よ、設計図、父の設計図、父が言われた御言葉です。それを証しするために来られた、それを立てるために来られた、それで生まれこのことのために世に来たのです。真理に属する者はみんな私の声に聞き従います、ね、真理に属する者、神様の御言葉通りを立てようとする者たちはイエス様の言葉が真理であることが分かる。しかしピラトは政治家ですからね、分からないのよ。38節、
ピラトはイエスに言った、真理とは何ですか。彼はこう言ってからまたユダヤ人のところに出て行って彼らに言った、私はあの人には罪を認めません、
じゃあ真理は何ですか。真理は主の言葉よ、主の設計図よ、この世に立てなさい、そうよ、これがイエス・キリストよ、そこの王はイエスよ、真理の王様、聖霊の感動によって、ああ私のような罪深いものが許されたんだ、それで私たちと主が共におられるんだという感動によって進んで、集まって幕屋を立って、また幕屋の材料のために捧げる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。